2013年春セミナー沖縄公演。講義9、救いの方程式。話、金城重弘。
我々クリスチャンになっても、行くたびも行くたびも試練に遭いますね。そして、本当にもうつまずき倒れてがっかりして、もう教会に行くのも嫌という時もあります。クリスチャン生活が成功するためには、もうこれは必ず試練というのはやってくる、悩み苦しみは必ずやってくることですから、そのクリスチャン生活が成功するための方程式があるんです。それを学んでいきたいと思うんですね。皆さんのお手元にもあると思いますが、僕はこういうチャートにするのが非常に大好きです。思想をチャートにして一見してわかるように。救いの方程式、二つあります。一つは、キリストが我々のためにしてくださったこと、人類のためにキリストが何をしてくださったかということをしっかり捉えること、これが最も大事なことです。そしてもう一つは、聖霊が我々のうちに何をなさるかということ、Christ's work for us、 我々のために、 Christ's work in us、 in 我々のうちに何をなさるかということ、これ聖書に両方書いています。で、これ順序間違わないことが大事です。ある人たちは中世時代のカトリック神学もそうでしたが、私のうちに聖霊が働いて、聖霊は私をどれほど変えてくださっているだろうか、私は神の御前に義とされるのにもう大丈夫だろうか、私のうちに、私のうちにっていつもその目をうちに向ける、自分の体験に向ける、主観的になってしまう。これでは救いの確信はいつまでもない。そしてそれは偽りであるんです。大事なことはナンバーワン、我々のためにキリストが何をしてくださったか、何をしておられるか、何をなさるか、それをずっと見上げることです。人は眺めることによって変わるというのは精神の法則であるということを、さっき菅先生もお話ししてくださいました。眺めること、眺めるというのは英語では考え巡らすという意味もある。考え巡らす、 By beholding we are changed。 そう、イエス・キリストは我々のために何を成してくださったか考えてみましょう。ピリピ人への手紙の2章の、皆さん、聖句ご自分で書いてくださいね、そのチャートに。フィリピ人への手紙2章の6節から8節。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固執すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。この従順であられたというのは、ある訳では己を虚しくしたと訳されています。キリスト、 イエス・キリストは12月のクリスマスの時期になると、馬小屋にお生まれになって、そして素晴らしいことをして、偉大な、この地上に生まれた偉大な人物としか思ってない人たちがたくさんいる。シュバイツ博士もそうでした。聖書は、キリストは神であられた。神と等しい方であられた。コロサイ人への手紙の1章の16節。万物見えるもの見えないものすべて巫女にあって巫女によって巫女のために作られたと書いてある。ヨハネによる福音書1章には、初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあった、そしてすべてのもの、これによってできた。できたもののうち、これによらないものは一つとしてなかった。ということは、聖書の一番最初の言葉は、はじめに神は天と地とを創造されたというその神は、イエス・キリストであったんです。宇宙万物を作ったお方が、この小さな銀河系の小さな地球に下ってこられた。キリストイエスは神の形であられた。神と等しいことを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくして、しもべの形を取った。イエス・キリストは天の至聖所に神と共におられた。そして一歩一歩己を虚しくしてこの地上に下ってこられた。旧約時代は天使の形をとってしもべとして仕えておられた。ヘブル書一章を見ると、天使は使える霊であると書いてある。旧約聖書に天使として現れてきた。そしてさらに一歩下って人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、我々と同じ血と肉を取られた。創造主なる方がなんというヒゲ、そして謙遜な姿をなさったんでしょう。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまでというのは、これは誰も、十字架の死は経験した人が誰もいません。罪人が千年期終わって裁きの後に、その永遠に神から離反される、そして滅ぼされる、あの十字架の死に至るまで己を虚しくされたんです。イエス・キリストは、ここは神聖って言ったら少し難しいかな、神と等しい方であり神であられたけれども、人生を取られた。イエス様が先ほど歌にあったように、あらゆる誘惑に、そして試練に遭いながら、一瞬も罪を犯さなかった秘訣は何であったかというと、ここの三つの器具に表されています。一つは、これは、ここに香壇というのがあります。香がね、たかれてました。これ、ヘブル書の五章を見ると、イエス様が肉体を取られたとき、彼は、ちょっとお読みしましょうね。キリストはその肉の生活のときには、私たちと同じ4000年間退化した人間の性質を取られたイエス様。 肉の生活の時には激しい叫びと涙とをもってご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。イエス様は救い主なのに、どうして激しい叫びと祈りを捧げる必要があったんでしょうか。ご自分を救う、ご自分を死から救う力のある方に、天のお父様に頼らなければ、イエス様は自分では罪に勝利することができない、自分では生きていくことができなかった。 100% 天の父に依存して人間として生きなければならなかったんです。それは人間も罪を犯さないで、どんな試練にも乗り越えて、そして神の戒めを守ることができるという証明をしなければならなかったんです。彼は天父に対する信仰によって激しい叫びと祈りを持ってこの世の生活をなさいました。そしてこの七つの職では何を意味するかというと、聖霊です。聖霊によって、聖霊に頼って、聖霊の力で全てのことをなさった。我々のクリスチャン生活もそうでなければ失敗することを表すためです。いつも油注がれて、聖霊によって唇が毎朝注がれて正しい言葉を語ることができるように、いつも聖霊の導きを守によって正しい生活ができるということを証明するためでありました。こちらの方にパンの机があります。これは神の御言葉を表しています。こう記されている、聖書にこう書いてある、それによってイエス様はすべての誘惑に勝利していったんです。我々もそうです。神の御言葉に頼るときに、どんな障害も、そしてどんな困難も乗り越えていくことができる、誘惑に打ち勝つことができるんですね。そして全く罪のない障害をなさって、そして外庭にこれ旋盤があります。旋盤、これはバプテスマを表します。紀元27年、イエス様はその時が来た時に、30歳の時でした。いよいよメシアとしての交渉外がここから始まったんです。イエス様は罪がなかったのに、なんでバプテスマを受ける必要があったんでしょう。我々の模範となるため、沈めのバプテスマでしたよ。今日多くのキリスト教会では点点点点とこう点できというのを適齢か適齢ね、そういうなんていうか、バケツに水を入れて、そしてバプテスマなんていうこと、バプテスマという言葉自体が沈めるという意味です。バプティズム、このことの中にもキリスト教会に多くの欺瞞が入り込んでいる。日曜礼拝とかね、バプテスマ、クリスマス、イースター礼拝、そう、御言葉に書かれてないことをどこからか取り入れてるんですね。そう、そして彼は3年半の間に十字架につけられてしまいます。十字架の死に至るまで己を虚しくした自己犠牲と自己否定、これが宇宙の永遠の命の法則である。実は十戒は それを教えてるんです。実戒を一言葉で言うと愛、二言葉で言うと神に対する愛と隣人に対する愛、等でまとめると十本の指と同じ。そう、これを自己犠牲と自己否定の愛の律法を守られたんです。そして全てを終わったと言って、全人類の救いのためにこの門を開かれました。イエス様が我々のために成してくださったこと、でここにイエス様が全てを終わったと言って息を引き取られたとき、救いの門が開かれました。そして復活してまた天にお帰りになって、第一の部屋に入って、今は第二の部屋、奥殿に入っておられる。食材の日でありました。今最後の厳粛な食材の日に入っています。これから地球にかつてなかったほどの大いなる患難が我々の目前に迫っています。7つの災害が迫っていますが、その時、そしてキリストの再臨に備えるために特別な食材の働きをしていらっしゃる。これ多くのクリスチャンがこのことを知らないんです。ただ十字架十字架と言って、この間ある牧師が亡き人に来て話していましたが、外人を連れて話してきましたけれども、いましたけれども、今キリスト教会は天の聖女のことを話さないと言って非常に残念がっていました。どこまでご存知なのかわからないけれども、イエス様は復活してから、そして今度は天にお帰りになりました。それはヘブル書を見ると、ヘブル書6章を見るとこう書いてあります。彼はその幕のうちに、イエスは永遠にメルキゼデクに等しい大祭司となって、私たちのために先駆けとなって入られた。大祭司となって先駆けとなって入られた。我々の救いを全うするために、昔のね、イスラエル人に与えられた聖女の奉仕は、我々はどのようにして救われるかということを、その方程式を教えてるんです。ここで祭壇で世の罪を取り除く神の子羊が血を流しましたね。だけどもレビ記の4章から6章を見ると、祭司はここで血を取って、そして聖所に入って、ここに垂れ幕に血を7度注いだんです。こうして彼らの罪は許され、贖いがなされると書いてある。流された血、注がれた血、両方必要です。食材の犠牲、そして全能の中保者の働き。ところが多くのキリスト教はただ十字架十字架しか解かない。先駆けとなって入って行かれたということは、我々のために我々もイエス様に従って、今度は信仰によってついていっていかなければならない。先駆けというのはそういう意味ですね。先にイエス様が入られたら、私たちもついてこなければならない。で、本当のクリスチャンは黙示録を見ると、子羊が行くところはどこへでもついていく。信仰によってついていく。 イエス様が聖所に入られたら聖所に信仰によって愛によってついていく。そして死聖所に入られたらイエス様が大祭司としてどんな立場、どんな働きをしておられるかということを知らなければ現代に必要な信仰も働かすことができないし、そして我々に示させようとしておいでになる立場も示ることができないと言われていますね。さてヨハネ第一の手紙の4章8節から10節見ると、あの雷の子と呼ばれたヨハネはイエス・キリストのいつもそばについていた方でありますが、このイエス様の愛に直に触れて、そしてこういうことを書き残しているんですね。4章8節から見ましょう。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされた。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお遣わしになった。ここに愛があると言っています。どこに愛があるんですか？ここに愛がある。神の自己犠牲と自己否定の愛がここに明らかにされた。イエス様は、私たちもイエス様についていくときに、イエス様の精神に、イエス様の心を心とするために、丹先生が話してくださったイエス様の心、思いと感情で品性が構成されているんですが、そのようになるためにはこのプロセスを踏んでいかなければならない。一遍にイエス様のような思い、そして感情、品性を与えられるものではないんです。このプロセスがあります。で、イエス様は自分は人類のために十字架にかかって死なれたけれども、私に従っていきたいと思うならば、何とおっしゃった？自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいとおっしゃった。自分を捨て、こんなに厳しいんでしょうか、キリスト教は。イエス様はそうおっしゃった。自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。そう、ここから始まるんです、私たちは。そしてさらに我々の全く理想であられるイエス様についていくんですね。この時、クリスチャンの ID からまず考えてみましょう。ID というのは身分証明です。神様はご自分に近寄ってくる者に何を求めるかというと、これ順序よくやるはず、アミネーションやってたんだけども、はい。私たちは、これ、仰いで生きようと書いてありますね。仰いで生きる。キリストが我々のために何をしてくださったかということを、仰いで生きる。これは、民数記から取られた言葉です。民数記の21章。そこに、イスラエル人が、毒蛇に噛まれて、 そしてもうてんやわんやしてるときに、モーセは神様から言われて、その青銅の蛇を作って、そして竿に掲げた。そしてそれを仰ぐ者は生きる。そんなものが自分の病気を治すことができるかと言って、見なかった者は死んだ。しかし仰いで神様が言われる通りに青銅の蛇を見上げた者は生きたんです。仰いで生きよう。キリストが我々のために何を成してくださったかということを仰ぎ見るんですね。そしてここにこう書いてあります。仰いで生きるということはどういうことかというと、その悔い改めと信仰です。悔い改めと信仰、これがキリスト教の出発点です。悔い改めというのは、すみません、罪を犯しました罪人です、とごめんなさいということと、それから信仰というのは、このキリストが私のためにしてくださったこと、もうありがたく感謝しますということです。すみませんとありがとう、これほど我々にとって難しいことはありませんね。ごめんなさいということはなかなか難しい。そしてありがとう、これは我々の人生の幸福の秘訣であります。で、対人関係の最も大事な原則であります。ごめんなさい言えるならば和解ができます。だけどもなかなかできない、なかなかできない。キリスト教会でもごめんなさいとありがとう、ありがとうには感謝と賛美が生まれてくる。感謝と賛美は心身の健康を増進するもの、大事な要素であるんですね。そう、悔い改めと信仰で、何が私たちを悔い改めさせるかというと、ローマ人への手紙の2章の4節、神の慈愛があなた方を悔い改めに導くことを知らないのかと書いてます。神の愛が我々を悔い改めに導く。一生懸命悔い改めなければならないからといって、悔い改めてからキリストのもとに行こうといっても成功しませんね。神の愛が悔い改めに導く。よく親鸞和尚のことをお聞きになったことがあると思いますが、親鸞和尚の弟が、自分の息子が生まれつけていて、もう非常にもう言うことを聞かない息子がいたんです。非常に困ってしまって、親鸞和尚おじさんの言うことだったら聞くだろうと思って和尚さんを呼んだ。そして説教してもらおうと思った。そして1日たち、2日たち、3日目に和尚さんは、もうわしは帰るよと言った。え、もう帰るんですか、何にも馬之助に話して いないんじゃないですか。いや、もう帰るって言って、さっさと玄関に行って、そして、このわらじを履こうとした時に、おい馬之助、さっと行って、そしてわらじを用意しなさいって、そして言われる通りにやった。そしてこの和尚さんのそのわらじをこうやって履かせるときに、ポタッと温かいのが落ちたんです。なんだろうと思って見上げたら、和尚さんの目にいっぱい涙が溜まっていたんです。馬之助や、つらかろうな、その温かい和尚さんの心に触れて、馬之助は悔い改めたというんです。神の慈愛が我々を悔い改めに導くんです。そこから出る信仰が 聖子あるクリスチャンに導くんです。ペテロは、私は死に至るまであなたが行かれるとこはどこへでもついていきますと言いました。あなたこそ行ける神の子キリストですと告白しました。しかしペテロはまだ悔い改めてなかった。ペテロが本当に悔い改めたのは、心が砕かれたのはいつだったかというと、イエス様がやれアンナス、やれカヤパ、そしてピラトの法廷で裁判にかかった時であった。そしてもうあなたこそ生ける神の子キリストであると自分が告白したあのお方、自分もう一緒にペテロ、ヤコブ、ヨハネ、他の弟子たちよりも真っ先にこの三人を連れてどこにも出かけていった、これほど愛されていたペテロ、まだ本当の悔い改めの経験をしていなかった。教会に来てバプテスマを受けてもね、まだ本当の悔い改め していない人たちが多くいるに違いありません。神の慈愛に心が溶かされて砕かれて、そしてイエス様ありがとうございますと言って本当の信仰が生まれてくるんです。ガラテヤ書の、ここに書いてますね、ガラテヤ書の5章の6節、我々を天国に導く信仰はどんな信仰かというと、たっといのは愛によって働く信仰だけであると書いてある。たっといのは愛によって働く信仰だけである。働く、英語で works と言います。行い、技。本当の信仰は良い行いを生み出す。その信仰は愛に基づいていないと本物にならない。だからクリスチャンになっても心がコロコロ変わるのは神の慈愛に触れて、そしてそこから出てくる信仰によって、いずくまでも行かんということでないから。ある人がこんなことを言って、心というのはね、コロコロ変わることなんだって言って、それを心と言って言った人がいます。コロコロ変わる。私も、中学3年の時に、第7回安息日再臨 教会、これこそ本当の教会だと思って、医者になることをやめて、そして産育学院行ったんです。で今になって我々の聖書理解、我々の教理理解は30年前、40年前から大きく変化したというんです。我々の教会は50年前から聖書理解、教理理解が大きく変化したというんです。私はびっくりしました。サタンはね、皆さん、各時代の大総統という本の中に、サタンはいつも指導者の心を支配することによって大衆に感化を与えると書かれています。どの宗教でも宗派でも同じです。指導者をの心を支配することによって大衆、ゴイムを感化しようとするのが、これサタンの策略ですね。我々の教会も変わりはありません。だから自主思考、自分で考え自分で行動する創造主に最も近い能力が人間に与えられている。これを何者にも殺されてはなりません。神が与えられた良心、自主思考、これを我々は ずっと持ち続けて、そしてどんなに教団が変わろうと、教会が変わろうと、イエスに対する心変えない、コロコロコロコロ変わるクリスチャンにはなりたくありませんね。ペテロはあの叩かれて蹴られて、そしてローマ兵によって鞭、行くたびも鞭打たれて、茨の冠をかぶせられ、血がほとばしり出て、そして椿せられて、あなたは神の子と、神の子かとあざけられた。そして十字架に、ゴルゴタに連れて行かれて、重い釘を打たれて、それでもイエス様は神の子としての威厳を、冷静さを保っていた。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないからです。そういう苦難に表された自己否定と自己犠牲のその愛のお方をに触れて、あのペテロはあの法廷に出る前に、話が前後しましたが、あのイエス様は鶏が三度鳴く前に、あなたは三回私を知らないと言うであろうと言われましたね。二回か、うん、そして本当にイエス様の予言が成就、自分の身に成就したとき、彼はもういても立ってもいられなくて、そして法廷を出ようとしたときにイエス様の顔を見た。そして何とも言えない愛の眼差しを見たんです。彼は主の園に行って、もう男泣きに泣いて、そしてそこでは真実な悔い改めをしたのでした。そう。我々は、キリストがしてくださった私たちのためにしてくださったことを、悔い改めと信仰の両手を伸ばして、すみません。そして、ありがとうございますと言って、イエス様のもとに行く。そしたら、神様はどうなさるかというと、義人を与えてくださる。義と認めてくださる。罪人を義人と認めてくださる。その義人というときに、これは許しです。簡単に言うと許し、豊かな悔い改めと信仰を持ってくる者に豊かな許しを与えられる。しかしこのローマ人への手紙に一番3章から8章にかけて、あのパウロは信仰による義人、神の許しということを、この間菅先生もお話してくださいましたが、単なる許したよという法的な宣言だけではない、人の心を変える宣言であるんです。ローマ人への手紙の3章から5章には、神様は悔い改めと信仰を持ってくる者に無償で許し、義人を与えてくださる。無償で、ただで、与えなしに。それをこんこんとパウロは説いて、それでは神の律法を無にするのか、断じてそうではない、かえって律法を確立するのである。さてキリスト教会で、ああイエス様が私たちのために死んでくださった、もう十戒守る必要ない、律法を守る必要ない、あれはユダヤ人のものだという。しかしパウロはそんなことを言ってるのではない。神の許し、神の義は無償で与えられる。神の慈愛に触れた本当の悔い改め、そして信仰を持ってイエス様の勲しを受け入れる者に豊かな許しを与えられる。ね。そして許しが与えられたからといって、それじゃあ罪にとどまっていいのか、断じてそうではないと言ってる。罪から離れることだ。これが神の許しなんですね。罪から離れる、自我に死ぬ、 そしてさらに神の義人は福音を神の律法に従う力も与えてくださる。これ全部パックでイエス様は我々に与えてくださるんです。許し、罪からの解放、そして服従する力を与えてくださるんです。これが福音であるんです。もしただイエス様を信じたから救われた、もうクリスチャンになった、永遠に救われた、私はもう永遠に救われていると、これは福音ではないですね。救われたものは罪から離れる。タバコを吸っていたならば、これが罪と分かれば断ち切るんです。罪から離れる力も与えてくださる。そして神の戒めに従っていくんですね。あのダビデの経験を考えてみましょう。ダビデはセブンスデーアドベンチストですよ。第7回目安息日を守るメシアの来臨を待っていた人でした。イスラエルの王でした。小さい時から神の力を経験した人でした。あのゴリアテもイスラエルの神の名において倒した人でした。首を切った人でした。そんな奇跡を体験しながら、あのダビデはある日春屋上で散歩してたら、下にあのプールで裸になってあの水浴びをしてる、水浴びというかな、水浴をしてる美しい女の人を見た。そしたら思いが、サタンの誘惑がやってきて、そしてあの女を呼んできなさいと言って、使いをやって、実はあの女は人妻であったんでしょ、人妻であった。だけどもその欲望がに負けることができなかった、抑えることができなかった。そして呼んできて、その女と寝た。イスラエルの王があんな大きな罪を犯した。そればかりではない、その夫バテシバを、ごめんなさい、ウリアを戦争の最前線に出して殺させたんです。殺人の事件、罪、姦淫の罪を犯した。ナタンという預言者がやってきて、このダビデの罪をしてきたときに、王様の前でこのナタンという預言者の罪の指摘に怒りはしないで、ダビデは悔い屑折れて神様の前に、すみませんでした、私はただあなたの前に罪を犯しました、許してください、許してください、ヒソプを持って私を清めてください、新しい心を作り変えてくださいと言って、詩篇51編に真実な罪の告白、悔い改めを残してる。なんであんな王のああいう罪が聖書に書き残されてるんでしょう。これは、こういうことはザラに人間の世界にあるんです。あっても、どんな罪でも心からすみません、ごめんなさいと言って、ただただ神の憐れみにすがる者に神様は豊かな許しを与えられるんですね。イザヤ書の55章、なんと素晴らしい創造主でしょう、なんと素晴らしい神様でしょう、ご利益の神ではない。55章悪しき者はその道を捨て、はい、これ大事ですね、悪しき者はその道を捨て、罪を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて、その罪を捨て、あるいは悪しき道を離れないで神様に許しを請う人がいます。 聖書は悪しき道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ、そうすれば、何と書いてますか、主は彼に憐れみを施され、我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられる。この神が与えられる許しは、この許しを体験する者は、神の慈愛に触れて許された者は罪から離れるんです。そして神の御心に従っていくんです。これがこの外庭の経験に、聖女の外庭の経験に含まれているんです。これが最も重要なクリスチャンの経験です。この悔い改めと信仰によって義とされるというこの経験、これをパウロはどこ行ってもそれを説きました。使徒行伝の20章、これがクリスチャンの ID、 身分証明書であると言っても過言ではないと思います。20章の21節、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰と強く進めてきたのである。パウロはどこ行ってもこの我々に罪人に義人を、義を与える、許しを与える神の福音を説いてきました。しかし我々はこの神の慈愛に触れて悔い改めと、そして信仰、神に対しては悔い改め、イエスに対しては信仰、これを解き続けていったんです。このね、方程式を間違わなければ必ず私たちは成功します。コンピューターでもちゃんとやり方があるんです。このやり方に従っていけばうまくいくんです。多くの人々がそのクリスチャン生活に失敗するのはこの方程式を忘れるからです。あ、私は40年前にバプテスマを受けた、なぜこんなにまた苦しみがあるんだろう、神様私を愛してくださるならばなんでこんな試練に合わせてくださるんですか、そして過ちを犯す、失敗する。失敗してもいい、人間だから失敗します、罪を犯します。しかしいつでも身分証明書を神の前に提示する。その身分証明書は悔い改めと信仰、それを神様は求められるんです。どんな罪を犯していても悔い改めと信仰をご覧になるんです。このクリスチャン生活続けていくときに、我々が聖女の中に入るときに、やっぱり同じく悔い改めと信仰という ID を見せて神様の憐れみを請うんです。そうしたら神様は同じ祝福をお与えになる。実はクリスチャン、キリストに近づけば近づくほど、クリスチャン経験が深くなればなるほど、もっと悔い改めは深くなる。なぜ？もっと神の慈愛に触れる、もっと神様とはどんな方かということが分かってくる。私は何の諌しもない、そしてただただイエス様が私のためにしてくださったイエスの功績に感謝する。主よありがとうございます、いさおなきわれをという、あの歌をね、よくバプテスマの時に歌いますね。私はあるがままに、 Just as I am、 あるがままにあなたの身元に参りますと言ってバプテスマを受けます。しかしバプテスマの後はそうじゃないと思う人がいるんです。もうバプテスマを受けたら自分は当然救われるものと思っている、そして罪意識が少なくなっていく。私はバプテスマを受けたからもうクリスチャン。しかしパウロはね、パウロは あのイエス様に非常に近づいて身の丈に達するほどのあの聖徒パウロは何と言ったかというと、キリストイエス、罪人を救うために来られた。私は何と言ってますか。私は罪人の頭である。嘘じゃないかね。罪人の頭である。我々はキリストに近づけば近づくほど自分の不純さが、そして自分の罪深さをますます意識するだろうか。あるいはイスラエルのように、ユダヤ人のように、ああ選ばれた民、女の残りの子ら、誠の教会のメンバーになっている。そしてあの人はクリスチャンになったばっかり、まだ何にもわからないという蔑む気持ちはないだろうか。しかしキリストに近づけば近づくほど、ますますこの頬は下に下がってくる。豊かに目が身を結ぶと、ますます謙遜になるのが本当の御霊の身を結んでいるということになるんですね。コリント第一の手紙の13章の31節、コリント第一の手紙の第一の手紙13章の31節、私は日々に死んでいると言っています。パウロが、私は日々にイエス・キリストと共に十字架につけられ死んでいる。日ごとに再生の経験をする。この悔い改めと信仰、同じ ID を持って、身分証明書を持ってクリスチャンの生活を保持していくんです。保持していく、持ち続ける。皆さんアメリカ行った時ね、外国人がパスポート持ってないと捕まって、パスポートを見せろと言ったらもうダメですよ。絶えずパスポートを保持していかなくちゃいけない。この間我々埼玉伝道行った時に、みんな一緒に帰ってきて成田に着こうとするとこです。バスが止められたんです。警察官がずらーっと並んでるんです。皆さん身分証明書かパスポートを用意しててくださいと。なんでだろうと思った。そしてひたすらとその警察官がやってきて、そして我々はそのなんていうんですか、僕はこうやってね、運転免許身分証明書を見せて OK で成田空港に入ることができたんです。神様が求められるのはこの ID 身分証明書です。私は教会生活40年50年やってました。あのような遊女やそして主税人と違う。神様、私は何がいただけますかと言ったら、私はあなたを知らないと言われる。これは身分証明書にはならない。どんな役員していようと、どれほど長いクリスチャン生活していようと、神の前に身分証明書にはならないんです。キリストに近づけば近づくほど目が明らかにされて、そして自分の欠点がますます多く見えてくる。イエスの完全さに比べて自分の不完全さが大きくはっきりと見えるからです。これは悪魔の惑わしの力が失われ、人生を生かす神の御霊の力が働いている証拠である。なんで私は人を殺したこともない、姦淫を犯したことがない、一人の妻だけずっと愛してきたし、ね、盗んだこともない、偽りいたこともない、むさばったこともない、なんで罪人呼ばわりするんですか。神の御霊が御霊の声に耳を傾けていない証拠です。 心が開かれていない証拠です。本当に神の御霊が働いている証拠は、お祈りしたらゴキブリがなくなりましたとかね、お祈りしたらネズミがいなくなったとか、お祈りしたら異言が与えられた、異言がコロコロコロコロ床を転がって、聖霊だ聖霊が与えられている証拠と、聖霊が与えられている最も強力な証拠はイエス様の純潔さを眺めて、私は何という罪深いものだろうという意識であるんです。パウロのように、我々はいつか裁きに直面します。人は死んだら死んで後裁きがある、すぐ天国行くのではない。これもキリスト教の大きな間違い、霊魂不滅、死んだらすぐ、クリスチャンだからって天国に行くのではない。イエス様、十字架上で死んでいくゴートに約束したんじゃないですか。私は言う、今日あなたは私と一緒にパラダイスに行くであろう。だから死んだら天国行くんじゃないですか。あれは間違った解釈ですね。今日私はあなたに約束する。御国の権を持って私が来るときに、私はあなたを覚えている。事実イエス様はあの日に天国行きませんでした。パラダイスに、ゴートと一緒にイエス様は墓に休まれたんです。三日目によみがえったんです。だから一番大事なこの経験、悔い改めと信仰、ごめんなさい、主よありがとうございますという、この ID を持っている限り、十字架上の強盗のように救われる。救われる。で、このクリスチャン生活続けてますね。聖書を読んだり、お祈りしたり、そして伝道活動したりする。あなた方は世の光であると言って。私は、教会の役員し長老もやっている、指導者である、そして悪霊を追い出し講演会もやっている。しかしこの ID を持っていなければ、主よ私は罪人の頭です、ごめんなさい、ありがとうございますと言って、ただイエス様の功績に頼り、イエス様にのみ栄光を期すのでなければ、私はあの教会を建てた、私は学校を建てた、あれをした、これをした、講演会もした、神様私はあなたを知らないとおっしゃる。身分証明書は悔い改めと信仰なんです。皆さん死ぬ前にね、それを確かなものにしていたい。もう死が迫ってくると、がんだと言って死が迫ってくると怖い。私は救われるんだろうか。神、イエス様の前に提示できるのは、主よ私はあなたに愛されてた子です、これほどまで私たちを愛して神のことを呼んでくださるんですか、ありがとうございますと言って提示できるならば、あなたは救われる。何の恐れもない。イエス様がそうおっしゃるんだから。ある人がね、救われる確証、私は本当に救われるんだろうか、どうやって確証を得るんでしょうかという質問がありました。私も一度でいいですから、神様、天使を見せてください。そしたらもっと勇気を持って大胆にね、伝道することができます。一度でいいですから。だけど今に至ってね、祈り応えられていない。ただ私に返ってくる神の言葉、義人は信仰によって生きる。神様の御言葉の約束だから、御言葉によって生きるんです。いろんな奇跡、現象を経験しないかもしれない。しかし御言葉によって義人は生きるんです。 キリストから遠のけば遠のくほど人は自分は正しいと思えるって。自分は正しい。あの引用文が書いてありますので見てくださいね。あの大書道下巻の216ページというところに、これあの裁きの光景ですが、我々が裁きの場に出るときに、サタンがあなたは教会に来ていて確かに悔い改めて罪を告白した、許されたと言ってる、しかし許されたはずの罪を指摘して、忘れたはずの罪を指摘して、それで救われると思ってるのか。サタンは我々を責めてくる。そしてその時、非常な心配と不安と恐怖がやってくる。八重山の長老がね、夢を見たんです。夢の中で真っ暗であった。今まで教会でいて何十年も長老していた。真っ暗で神様見えないし、イエス様も見れない。ああ、私は滅びるんだろうかと彼は思ったんです。そして彼は、私は本当夢を覚めてこのままで救われるんだろうか、非常な不安がよぎってきた。そしてサンライズに電話してきて、私はもう致命的な病気になってましたからね、死ぬかもしれないと思ってた。そして彼は、今からでも本当にイエス様の救いの確かさを得たい、現代の真理を知りたい、助けてください、必要な資料を全部買いますからと言って資料を送りました。一生懸命勉強、遅ればせながら勉強したんです。そして彼はイエス様が今どこにおられて何をしておられるかということを掴んだんです。ここにセブンステイアドベンチスの真髄があった。現代の真理、イエス様は天の至聖所で最後の取りなしをしておられる。真っ暗闇にいる彼のために、父よ、彼を許してください、彼は何をしているかわからないですからと言って個人的に適応して、そして喜びと確信と希望が湧いてきた。それから伝道し始めた。大和ん中、本土から来る人に、青年に聖書研究し始めた。その青年に僕は会ったことがあります。でこの方、長老は残念なことに亡くなりましたが、平安のうちに亡くなった。奥さんがね、よく助けてくれた。もう病院のベッドで一緒に寝て、愛してるよ、愛してるよって言ってね、慰めて励ました。そして本当に平安のうちに休んだんだそうです。こういう、この ID を持ってない、救いに至る、その身分証明書を持ってないクリスチャンが多いのではないでしょうか。セブンステアドベンチストに、最後に、裁きの座に出るとき、完全になって、品性が完全になって裁きの前に出る。だから裁きの前に完全な品性になっていなければならないというのは間違いです。違った福音であるんです。裁きの時に。この大聖徒に、イエス様はね、何を、サタンが牽制する彼らの罪は弁解なさらないが、彼らの悔い改めと信仰を示して、彼らの許しを主張なさり、天父と天使たちの前で、ご自分の傷ついた両手を挙げ、私は彼らの名を知っている。私は彼らを私の棚心に掘り刻んだ。と言われるというんです。何をご覧になる？悔い改めと信仰をご覧になる。これが、セブンステアドベンチストの ID であるんです。死聖所における裁きの時、我々は 身分証、証明書を出しなさいというときに、悔い改めと信仰を出して、裁判官の前に出るんですね。そう。この、ラオデキア教会、私たちにとって大事なことは、この、ここで与えられたこの経験を、悔い改めと信仰、この ID を持ち続けることです。そして、豊かな許しを絶えずいただき続けることです。そして、やがて、完全にして十分な義人が成就され、そして、イエス様が来られるときに生きて死を迎える。七つの災害、大いなる悩みを通過できる、大いを我々に与えてくださる。神の毛一本も、サタンは我々にタッチすることができない。完全に保護されて、イエス様を迎えることができるというのです。それでは、お祈りしましょう。そうね、これ、あ、ちょっとこれご覧になってください。すみません。あのね、真の義人の教えと、偽りの義人の教え、救いの、あれは、どこが違うかというとね、ただ許しだけだというのは、これは本当の福音ではないんですね。で、これは、どの宗派にも、本当の義人の許しの経験をしている人がいる。許されて、自分に死んで罪から離れて、そして服従していく。そしてこれを続ける人たちが、持ち続ける人たちがいるんです。しかし、彼らは死んで死を迎えることはできるんです。ところが、最後の時代の福音というのは、この経験を持ち続けて聖火の道をたどり、持ち続けて、そして最終的に義人の許しをいただく人たちは生きて死を迎えることができるんですね。そう、お祈りしましょうね。天にいらっしゃいますお父様、救いの方程式を学びました。あなたの慈愛に触れ、絶えずあなたを見上げて生きるものとならしめてください。そして、あなたご自身のために我々の罪が全く消されて、再び思い出すことができないほど我々に完成を望んでいらっしゃいます。死を迎える準備をなさしめてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。